ジャパニーズポット101です。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
オーディオブログ第5シーズン第21課、徳川家康。
こんにちは、智之です。
こんにちは、もとこです。歴史上の人物シリーズ6回目です。
はい。今回紹介していただく人物は誰ですか？
徳川家康です。
あ、とうとう江戸時代に入りましたね。
はい。
はい。では聞いてみましょう。
徳川家康。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3人を三大英傑と呼ぶと以前紹介しましたが、今回は3人目の英傑、家康を紹介しましょう。家康は徳川幕府あるいは江戸幕府と呼ばれる1603年から1867年まで約260年続いた武家政権の創始者です。この政権下では天皇から征夷大将軍という位を与えられた者が実質的な権力を持って政治を取り行い、そしてそれは家康の子孫たちに代々受け継がれました。征夷大将軍は江戸に住んでいたため、当時の政治文化の中心は江戸。この時代を江戸時代と呼びます。では、この徳川家康、どのような人物なのでしょうか。家康は三河の国、現在の愛知県の少領主の長男として生まれます。当時、少領主たちは、有力な大名の助けを受けねば生き延びていけないような状況。忠誠の証として自分の息子を有力大名に差し出すことはよくありました。家康は幼少期を戦国大名の人質として暮らします。その後、信長と同盟を結び、徐々に信頼を勝ち得ていった家康は大大名に成長します。信長の死後、秀吉の全国統一事業に協力をし、豊臣政権下では最有力大名になります。やがて秀吉が亡くなり、大名同士の権力争いに関ヶ原で勝利した家康が、江戸に幕府を開いたのは62歳の時でした。当時の平均寿命が40歳から50歳であったことを考えると、長い道のりを歩んで、ようやく掴んだ成功であることがわかるでしょう。泣かぬなら、泣くまで待とう、ホトトギス。この句は、家康の人生、性格を表す句として知られています。ホトトギスの句は、信長、秀吉のブログでも紹介しましたが、皆さんはどの句に一番共感を覚えますか？
ということで、今日の人物は徳川家康でした。智之さん、家康は知っていますよね？
はい、もちろん。
家康といえば何が思い浮かびますか？
そうですね。これも、NHK の大河ドラマの話になるんですけれども、
ね、はい、
徳川三代というドラマがありまして、
はい、
でそれは徳川家康と徳川家康の息子、そしてその息子、孫ですね、
はい、
の、3つの世代を通したドラマです。
ああ、そうですか、はい、大河ドラマと聞いてリスナーの皆さん覚えていますか？以前取り扱ったんですが、 NHK というテレビ局が1年を通して一つのドラマの作品を放送している番組のことです。
はい、
その徳川三代という大河ドラマですが、どうでしたか？
あ、はい、とても面白くて、そして特に興味深かったのが、
はい、
昔のその江戸時代の言葉をできるだけ使ってセリフを書いていたというものですね。
お、ってことはその昔の日本語を使っているってことなんですね。
そうです。
お、例えばとかなんか覚えていますか？
ちょっと今は出てきませんけれども、
でもこうステレオタイプなんですけど、
はい、
こうなんか将軍はわしの言うことを聞くのじゃみたいな、こう ちょっと語尾が変だったりとかっていう。
ああ、そういうのではないですけれども、
まあ、ね、
例えばその昔の、かかり結びっていう表現の方法がありますけれども。
ちょっとこう文法的なところですね。
そうですね、文法的なところで昔の言葉遣いを、はい、やっていました。
なるほど、はい、興味深いですね。
はい。ちなみに元子さんはどうでしょう。
そうですね、私は家康は江戸時代を始めた人っていうイメージですね。江戸時代はいろんな文化が栄えた時代ですから。
はい、町人文化ですね。
はい、
はい、学校で習いましたけれども。
そうですね、町人って聞いてリスナーの皆さんわかりますかね。
うん、どうでしょう。町人は町の人、つまり侍とかではない、町の一般の人という意味ですね。
はい、そうですね。で、江戸時代の後期最後の方なんですけれども、町の一般の人を中心に栄えた文化を町人文化と呼ぶんですよね。
はい。じゃあ元子さん、その町人文化には例えばどんなものがあるんでしょうか。
はい、例えば浮世絵が有名ですね。
浮世絵ですか。特に誰が有名でしょうか。
はい、北川歌麿とか葛飾北斎、東秀斎写楽とか世界的に有名ですから、リスナーの中にもご存知の方いるんじゃないですかね。
そうですね、特に歌舞伎役者の絵や街の風景を描いた浮世絵は海外の美術館にも置いてありますからね。
そうですね、特に有名なのは写楽の歌舞伎役者の絵とか歌麿の橋の絵。
ああ、その北斎の海の波の絵は見たことありますか。遠くで富士山が見える。
はい、あのこうザッバーンって大きい波が見えるやつですね。
そうですね、
はい、浮世絵は西洋の画家にも影響を与えたっていうんで有名なんですよ。
はい。で、ブログの内容に戻りますが、家康は遅咲きの将軍だったみたいですね。
そうですね、幕府を開いたのが62歳ですよね。当時の平均寿命が40歳から50歳だったそうですから、おじいちゃん将軍ですね。
うん、おじいちゃん将軍、なんだか元子さんが言うと可愛いですね。
そうですかね。
はい、まあ現代の日本の総理大臣だったら60代の方がいてもおかしくないですけれどもね。
そうですよね、60代の政治家なんてたくさんいますもんね。
そうですね、でも江戸時代の平均寿命から考えると当時の60歳は今のどうでしょう、90歳とか100歳くらいに当たるんじゃないでしょうかね。
う
ん、
そうでしょうね。
はい、そう考えると家康は確かにおじいちゃん将軍ですね。
はい、ちなみに今の日本の平均寿命は何歳なんですか。
そうですね、2010年の調査では女性は 86.39 歳、男性は 79.64 歳ですね。
あ、そんなに生きるんですね。
そうですね、
私たちもまだまだひよこですね。
本当ですね。
あとここ最近3回にわたって紹介しているホトトギスの句なんですが、ちょっと説明が必要ですかね。
あ、そうですね、まず家康の泣かぬなら泣くまで待とうホトトギス。
ホトトギスが泣かないなら泣くまで待つよという意味ですね。いつまでも待っているよという姿勢が大人ですね。
確かに織田信長の泣かないんだったら殺してしまえに比べたら優しい感じがしますね。
そうですね、でも豊臣秀吉の泣かないんだったら泣かせてみようという方が積極的で一枚上手かもしれません。
はい、例えば家康の泣かぬなら泣くまで待とうだと、いつまで待っていればいいか分かりませんものね。
そうですね、
はい、ブログにもありますが、リスナーの皆さんはどう思いますかね。
あ、そうですね、ぜひどの国に共感できるか知りたいですね。
あと家康に関係していることといえば日光東照宮ですね。
あ、有名な観光地ですね。お墓があるんでしたっけ。
はい、お墓ですよ。
はい、
あの生前家康本人が日光にお墓を建ててくれと希望したそうです。
へえ、どうして日光が良かったのか興味深いですね。
うん、
そういえば日光東照宮はユネスコの世界文化遺産に登録されていますよね。
はい、そうです。関東地方の栃木県にあるので、 JR 日光駅からバスに乗るか東京からバスツアーに参加すると行くことができます。 2,3 時間で行けるんじゃないでしょうか。
東京から近いのは便利ですね。
そうですね。
日光は薬師如来という薬や健康を担当している仏像が有名だそうですね。
はい。家康が健康に気を使っていたからだとか、自分で薬を作っていたからだ という説があるんだそうですよ。
なるほど。健康に気を使っていたからおじいちゃん将軍でも日本を治めることができたんでしょうね。
そうかもしれませんね。江戸時代は200年以上続く時代ですから、その基盤を作った家康はやっぱりすごい人ですよね。
そうですね。さて、今日は三英傑の最後の一人、徳川家康を紹介しました。
リスナーの皆さんは、信長、秀吉、家康のホトトギスの句はどれに共感を覚えますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。
それではまた。
はい、さようなら。
Again, at JapanesePod101.com, you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.